グリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。まずは毎月3週目に配信、そして4週目に放送しているこのコーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいります。このコーナーは杉本さんと吉田さんに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回は北海道東川町に本社を構えています道桜酒造株式会社にお邪魔をしまして、代表取締役の山田浩二さんにお話を伺ってきました。この道桜酒造株式会社ですが、明治10年1877年に岐阜県中津川で創業した大変歴史のある会社なんですが、なんと2020年に北海道上川郡東川町に移転されました。この上川郡の東川町なんですけれども、旭川からですね15キロぐらいとほど近い場所にありまして、旭川空港からも車で10分から15分ほどと、非常に東京などから行く際にもアクセスのいい場所です。今月と来月の2回にわたって山田社長へのインタビューをお届けいたします。では早速インタビューの前半をお聞きください。本日は道桜酒造株式会社代表取締役当時山田浩二さんをゲストにお迎えしております。山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今酒蔵の方を拝見したんですけれども、まあ、今ちょっと仕込みのお休み期間ということなんですが、まあ、9月から、お酒の仕込みが始まるということで、こちら本当にいい香りも漂ってきたんですけれども、まず事業内容について簡単にお聞かせください。
はい、事業内容は、清酒の製造販売、それからまあリキュール系統の販売、あとは甘酒を作ったりしてます。
はいはい、今の時期はちょっと梅酒を仕込んだりして、プーンと梅のいい香りがしてきました。
そうですね、はい、梅酒、まあ、日本酒で漬ける梅酒なので、そうですね、9月の仕込み前にはもう瓶詰めをしようと思ってます。
はい、そして山田さんはご自身も杜氏でいらっしゃるわけですけれども、創業140年以上の老舗の酒蔵の6代目として、実は会社蔵ごと岐阜県の方から北海道に移転をされたということですね。これもう本当にびっくりするような話だと思うんですけれども、ここに至る社内での議論、それからその受け入れ側のですね、東川町の自治体との話し合いなど、どんな流れで決断に至ったんでしょう。
まあ、社内での話し合いってのはないんですね。
僕
ほぼ一人の会社だったんで、
はい
はい、で、まあ、北海道に移転したいなと思ったのは、2015年ぐらいかな。で、2015年と2016年、まあ、夏場のちょっと時間のある時に私メキシコへ行きまして、
はい、
でメキシコで醸造指導をしたんですね。メキシコで日本酒の蔵を作ってる方がいらっしゃって、
はい、
でメキシコの水の質っていうのはもう日本にないくらい硬い水なんですよ。
硬水なんですね。
超硬水ですね。高度でいうと230とか、本当に硬い水で、でもまあそれでお酒を作って、とても良いものがやっぱりできたので、でこれは日本だったらどこでもできるよねって思い始めたのが最初。
それがきっかけで。
そうですね。でやっぱり北へ行きたいと思ったんで、
はい、
ご承知のように本州は暑いので、
うん、
で北海道っていうのは醸造、まあ、お酒の醸造にはとても適した気候であるし、
はい、
あとは蔵の数がそもそも少ない。
意外にもそうなんですね。
そうです、うん、今僕来た時で14蔵、
あ、どう全体でですか。
全体 で私14蔵目で、あと2つはまた増えてますので、
はい、
今全体で16蔵しかないんですよね。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよ、うん、で本州だとやっぱりそれぞれの県に30、40、50という数がありますので、
はい、
競争が激しいんで。
なるほど
、はい、
そうだったんですね、はい。まあ、今ちょっとこちらの本社の方にお伺いする際も道すがらですね、まあ、田んぼがたくさんあったりですとかお米の工場みたいなものも目にしましたということで東川町もともとお米どころではあるということなんですね。
そうですね、東川町というところは、まあ、道内でも有数の米どころで、うん、通常販売を作ってらっしゃるんですね。夢ピリカだとかでピリカコンテストでも何回も上位、まあ、金賞を取ってらっしゃいますの で米作りの技術は確かであると。それから、すぐ後ろに大雪山系旭岳という最高峰がございまして、はい、でその旭岳からの、伏流水がとても豊かな町である。で東川町は8600人ぐらいいるんですけど、全員が井戸水で生活をする。
そうみたいですね、
はい、水道がない町なんですよね、
はい、
でやっぱり水の質もミネラルが豊富でとても良いし、
うん、
本当にお酒にはいい環境です。
ああそうですか、はい。まあ、メキシコでのそういった体験がきっかけになったとはいうことなんですけれども、まあ、日本も広い中でですね、この町を選んだときに、まあ、事前にいろいろちょっと視察だとかいらしたわけですよね。
そうですね、はい、まあ、北海道の中の自治体で数件当たりまして、はい、で東川町が一番スピードが反応速度が速かったんで。
なるほど、
はい、
そこが決め手だったんですね。
そうですね。で東川って、まあ、僕もちょっと調べてきたんですけどいろんな取り組みをしていらっしゃる自治体なのでこれは話が早いだろうなとは思ってましたけど、
そこの決断のスピード感、受け入れ側の自治体としての、まあ、ある種の何かスタートアップっていうか起業家精神みたいな部分も感じられたってことですか。
そうですね、本当に早いです。
そうですよね、はい。まあ、そんなこともあって東川町はですね、まあ、最近全国的にも知名度が高まっているんですけれども非常にこう移住者の受け入れに前向きな自治体だということで、まあ、教育だったり子育て支援このあたりも充実していると言われていますし、また国際教育にも力を入れているといったあたりで、うん、外国の方も結構住んでらっしゃるんですよね。
おそらく今、まあ、コロナ前は400人ぐらいいたらしいです、
はい。
今は半分ぐらい200人ぐらいらしいです。
なるほど、
はい、ちょっと正確な数は僕も把握してません。
まあ、そういうこともあって人口動態的に言うと転入の超過が続くということで、まあ、他の市町村だったり、うん、まあ、本州だったり、から移住してきてもうここに根付いている方っていうのも結構多いということですよね。
多いですね。今東川町以外の生まれの方が6割ぐらい。
そんなにですか、
はい。で東川町は何しろ旭川空港から10分ぐらいで来ちゃうので、
はい、
とても東京とのアクセスがいいんですよね。
そうですよね、うん。
なので、まあ、今ネットがありますから東京で居宅があって東川にも居宅がある、はい、
うんうん、
という入居店でやってらっしゃる方はとても多いと思います。
あ、そうなんですね、はい。そしてこの東川町では公設民営の酒蔵を運営されています。つまりその設備としては町が、設備をほとんどこう資金を出して、しかもその今見させていただいたこちらの酒蔵の方も町の持ち物という、そういうことなんですか。そうです、
はい。ハード面は全て町のものです。で僕たちは、まあ、指定管理者的な立場で、うん、会社を運営する。
あ、
でたくさん税金を納めようと、
はい、なるほど。これはやはり最初スタートするにあたっては非常にこうやりやすかったというところありますか。
そうですね、やっぱりこの建物を建てるのに、まあ、3.5 億円ぐらいかかってますので、
はい、
そのうちうちが供託金として2割を出して、あとは町の仕事なので。
なるほど。まあ、そういう意味では町を背負っている部分もあるとは思うんですけれども、先ほどのお話ですと有力な米どころではあったわけですけれども、うん、地酒などはそんなになかったということなんですね。
そうなんですよ、まあ、だから本当に米と水を、まあ、いろんな方が来てお土産として持ってかれるんですけど、米と水があったら酒だよねっていうのはそういう当然のね帰結というか、
はい。
で役場としても酒蔵が欲しいと前々から思ってらっしゃったようなんです。
あ、そういうことだったんですね。そしてですね、東川町と JA との間ではどういうふうに連携して美味しいお酒作りに取り組んでいらっしゃるんでしょう。
まあ、 うちが移転をすると、まあ、正式に決まる前の年から JA 東川の、理事の方々が酒米の栽培を始めまして、
うん、
でうちがオープンすると同時に、まあ、うち11月オープン2020年11月オープンだったので、それと同時に東川の米を使って製造を開始できるようにということで JA が段取りをつけてくれて、
はい、じゃあそこもトントン拍子で済んだ。
そうですね、だから正式決定以前に作付けをしとかないとあのできませんので。
そうですよね、はい、この私ちょっと詳しくないんですけれども、酒米と一般的なご飯になるお米っていうのは違う、うんうん、全然違うんですか。
基本的なところは同じです。あのただその、まあ、酒米の成分の関係で若干肥料を変えたりなんかはしてらっしゃると思います。
ああそうなんですね、はい、でその急遽作った酒米なんですけど、出来栄えの方はいかがですか。いや
それはまあ皆さんプロでんで、はいはい、あのいいものが来ました。
これはあの岐阜県にいらした時と米の種類といいますか味わいっていうのは変わったわけですよね、
うん、まあ、米によって変わったというか、もう環境が全然違うので、
あ
お水も違うし、はい、作るその蔵の中の環境も違うので、
うんうん、
まあ、岐阜のお酒とは全然違うものができてきます。
そこをぜひ伺いたいんですけれども、従来作っていたお酒と味わい面ではどういうふうに変わったんですか。
岐阜の時はあの岐阜県で軟水の蔵が多くて、でうちもすごく軟水で高度でいうと8しかなかったんですね、
はい、
で東川だとだいたい60から70なので、お酒を作る手順としては非常に順調にできます、
はい、
あの若干ミネラル分があった方がお酒というのは作りやすいので。
ああそういうことですか、うん、じゃあ本当にこう自然条件としてはベストなところ、
もう素晴らしいところですね、
ということですよね、はい、でそれとともにですけれども、道桜、これまあ140年以上の歴史があるということなんですけれども、ラベルとかそのトレードマークみたいなものも少し変わったんでしょうか。
ラベルはこちらへ来てから全部一新してます。
ああそうなんですね。今目の前にずらっとラベルが、可愛らしい桜がついたですね、桜の、模様がついたラベルが並んでおりますけれども、それぞれにお米の産地というのは北海道だけではないんですね。
そうなんです、はい、うちは東川町で作っている3種類のお米、それから北海道芦別市で作っている1種類山田錦というお米、あとは、兵庫、滋賀、福井県からお米をいただいて、製造しています。
あそうなんですね、
はい、
じゃあその本州さんの方はもともと滋賀、あごめんなさい、もともと岐阜にいらした時からのお取引という、
そうですね、
はい、ことでしょうか、
はい、
それから山田錦というお話がありましたけれども、これはやはり気候変動の影響が少しある。
まあ少しはあると思いますね、
はい、
今までの北限が多分東北地方なので、そこから一気に北海道に来たっていうのは、まあ、あの農家さんの努力ももちろんすごい努力されてますけども、やっぱり全体にこう作りやすくなったっていうのがあるんじゃないでしょうか。
ああなるほど、はい、まあ、これからいろいろ気温の変化なども、まあもっと夏が暑くなるといったことも含めてあると思うんですけれども、お米が北海道で取れるバリエーションっていうのがもしかしたら増えていくということもありえますよね。
そうですね、今あの、まあ、新しい酒米も開発中で道の方で開発してますし、
はい、
まあ、お米に関してはあのどんどん生産量も増えていくんじゃないかなと思います。
ああそうですか、はい、これはまあ少し明るいニュースにもつながっていきそうですよね。
そうですね、だからお米、まあ、僕らが使うお米が増えれば農家さんもそれだけあの収入増えるので、
はい
はい、
なるほど。それから公設民営で酒蔵ができるというのは地元でもかなりニュースになったと思うんですけれども、最初のうちって地元の方々の反応はいかがでしたか。
皆さん喜んでいただいて、はい、でオープン前にも地元の方の内覧会とかやったりして、はい、
ああそうですか。味わい的には皆さんどういうふうに。
味わい的にはやっぱりうちは本州から来ているので、
はい、
既存の北海道にあったお酒蔵さんとは若干違う感じであるとは思いますけど。
ああそうなんですね、
はいはい、
でそうした中なんですけれども、今は販売ルート、チャンネルとか、はい、どこで手に入れられるかというお話なんですけれども、はい、これはどこで入手できるんですか。
今出荷は7割ぐらいが道内です、
はい、あそうなんですか、
はい、
あ
と調べておりましたら、ふるさと納税で東川町の返礼品の中に、はい、道桜酒造のお酒が返礼品になるというものもありましたよね、
はい、
これはどうですか、反応の方は。
順調に出荷されていると思います。
あ、そうですか、はいはい。ではここまでは山田浩二さんとお送りしました。この続きに関しましては来月またお届けいたします。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでインタビューの前半をお聞きいただきました。さて吉田さん、どんなご感想をお持ちですか。
はい、まず驚いたのはこの酒蔵の建設にあたって地元の町が建設費用のかなりの部分をバックアップしたということですね。この酒蔵の進出に対して地元にはどのような期待があったんでしょうか。
はい、この東川町なんですけれども大変ユニークな町としても知られています。よそ者を積極的に受け入れるカルチャーがあるんですね。そもそもですね、1万人強いた人口がどんどん減ってきてしまって1994年にはついに7000人を切るまで行ってしまったんですけれども、その後ですね、町の資源ということを徹底的に見直しまして魅力を高めていく数々の取り組みをしていったということで、現在は人口8500人程度ということでまだ人口が増え続けているんですね。で、いろいろなですね、企業を支援したりですとか移住者にさまざまなサポートをするとか、そういったことも魅力となりまして、ここお水もおいしい、お米もおいしいという、そんな魅力もあるんですけれども、そういうカルチャーがもともとありました。そしてですね、放送でもありましたけれども大雪山朝日岳を望む非常にこうパノラマ、雄大なパノラマが広がる田園風景なんですけれども、ここで育ったお米というのはですね、ミネラルが非常に詰まった中硬水、硬水の中ぐらいということなんですけれども、この天然水、お水自体が非常においしいということで、何でも人の細胞と同じような、カルシウムとマグネシウムの比率だということで、そんなこともあってですね、雪解け水が何十年もかかって、染み出してきたそういうお水と、せっかくおいしい東川米というブランドがあるんですが、このお米とお水があるのに日本酒ブランドがないじゃないかということで、町では、かねてからですね、オリジナルのブランドを作りたいという思いがあったそうです。そんなその町の思いもありまして、さまざま補助金を使ったりとかですね、税金の新たな拠出を伴わない形で町としては、建設費全体で3億6000万円の万円のうちのですね、8割程度を、町側が投資するという形になりました。2割ぐらいは道桜が負担するという形になったんですけれども、これは本当に酒造側にとってはですね、少ない負担でイニシャルコストが少なく抑えられる状態で、新しい地で酒造できるということですから、せっかく来た山田さんにとってもですね、リスク少なく始めることができたということです。
はい、町の期待っていうのはよくわかりました。ただ一方でこの新しい場所で日本酒作りをスタートするっていうのはそれなりにこういろんな課題とか、リスクも伴うものなんだと思うんですよね。で、例えばですね、一旦その酒蔵できたけれども、とりあえずは他の地域から酒米を持ってきてきちんとできるかなっていうのを試してみるっていう考えもあると思うんですけれども、この地域ではそうではなくて、もう進出が決まった段階で先行して酒米作りにシフトしたんですね。
はい、そうです。はい、そのあたりも JA の東川の方にお聞きしますとですね、本当に熱い思いを持って地元の農家の人たちとですね、酒米にも乗り出そうということで、最初から酒蔵が来ることを決まった段階からですね、もう本気で取り組んだというふうに伺っています。
町側の歓迎の姿勢っていうのも大きいですね。ただ一方でですね、まさに先ほどよそ者という言葉が出ましたけれども、他の地域から来てその地元、新しい場所で新天地で溶け込んでいくためにはですね、やっぱりその地域にこう根付こうっていう、こう決意とか本人のキャラクターみたいなものも重要だと思うんですけれども、代表と お話をしてみてですね、その点いかがでしたか。
はい、山田さん本当に自ら杜氏でもあるということで、あのサッカー作り酒作りに関しては本当に真剣な眼差しを持ってらっしゃる方だなと思いました。一方であの結構チャーミングなところもあってですね、可愛い猫ちゃんとかが好きだっていうことで、そんなラベルをあの結構お酒に貼ったりとかですね。
猫なんですか。
はい、猫、なぜか猫なんですとかですね、あの非常にこうお話ししてみると魅力が伝わってくる方で、まあ、そんなところもですね、地元の方々とあの溶け込んでいかれた秘訣だったのかなというふうに思います。
つまり受け入れる側とそこに進出する側の両方の姿勢がうまく歯車噛み合ったってことですね。
はい、そのように思いました。ということで今回は北海道東川町にあります道桜酒造株式会社を取り上げてお送りいたしました。
このインタビューの後半は来月11月15日配信、11月22日放送のこのコーナーでお送りいたします。来月もお楽しみに。食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。